世界怪談名作集、新語集、著者、ディッケンズ、岡本喜道役、翻訳者、ガーネット。1、おーい、下にいる人。私がこう呼んだ声を聞いたとき、新語集は短い棒に巻いた旗を持ったままで、あたかも信号所の小屋の前に立っていた。この土地の勝手を知っていれば、この声の聞こえた方角を聞き誤りそうにも思えないのであるが、彼は自分の頭のすぐ上の険しい断崖の上に立っている私を見上げもせずに、辺りを見回して、さらに線路の上を見下ろしていた。その振り向いた様子がどういうわけであるか知らないが、少しく変わっていた。実を言うと、私は高いところから激しい夕日に向かって手をかざしながら彼を見ていたので、深い溝に影を落としている信号種の姿はよくわからなかったのであるが、ともかくも彼の振り向いた様子は確かにおかしく思われたのである。おーい、下にいる人。彼は線路の方角から振り向いて、再び辺りを見回して、初めて頭の上の高いところにいる私の姿を見た。どこか降りるところはありませんかね。君のところへ行って話したいのだが。彼は返事もせずに、ただ見上げているのである。私もしつこく二度とは聞きもせずに見下ろしていると、あたかもその時である。最初は漠然とした大地と空気との動揺が、やがて激しい振動に変わってきた。私は思わず引き倒されそうになって、慌てて後ずさりをすると、急速力の列車があたかも私の高さに蒸気を吹いて、遠い景色の中へ消えていった。再び見下ろすと、かの信号手は列車通過の際に上げていた信号機を再び巻いているのが見えた。私は重ねて聞いてみると、彼はしばらく私をじっと見つめていたが、やがて巻いてしまった旗をかざして、私の立っている高いところから二三百ヤードの遠い方角を指し示した。ありがとう。私はそう言って、示された方角に向かって周囲を見回すと、そこには高低の激しい小道があったので、まずそこを降りていった。断崖はかなりに高いので、ややもすれば真っ逆さまに落ちそうである。その上に湿りがちの岩石ばかりで、踏みしめるたびに水が染み出して滑りそうになる。そんなわけで、私は彼の教えてくれた道をたどるのが全く嫌になってしまった。私がこの難儀な小道を降りて低いところに来た時には、信号士は今列車が通過したばかりのレールの間に立ち止まって、私が出てくるのを待っているらしかった。信号士は腕を組むような格好をして、左の手で顎を支え、その肘を右の手の上に休めていたが、その態度は何か期待しているような、また深く注意しているようなふうに見えたので、私も怪訝に思ってちょっと立ち止まった。私は再び下って、ようやく線路と同じ低さの場所までたどり着いて、初めて彼に近づいた。見ると彼は薄黒いひげを生やして、まつげの深い陰鬱な青白い顔の男であった。その上に、ここは 私が前に見たよりも荒涼陰惨というべき場所で、両側にはガガたる湿っぽい岩石ばかりがあらゆる景色を遮って、わずかに大空を仰ぎ見るのである。一方に見えるのは大いなる牢獄としか思われない曲がりくねった岩洞の延長があるのみで、他の一方は暗い赤い火のあるところで限られた、そこには暗黒なトンネルの一層暗い入り口がある。その重苦しいような畳石はなんとなくそやで、しかも人を圧するような耐えられない感じがする上に、日光はほとんどここへ差し込まず、土臭い有毒らしい匂いがそこらに漂って、どこからともなしに吹いてくる冷たい風が身に染み渡った。私はこの世にいるような気がしなくなった。彼が身動きをする前に、私はその体に触れるほどに近づいたが、彼はやはり私を見つめている目を離さないで、わずかに一足後ずさりをして、挨拶の手を挙げたばかりであった。前にも言う通り、ここは全く寂しい場所で、それが向こうから見た時にも私の注意を引いたのである。おそらく訪ねてくる人は稀であるらしく、また稀に来る人をあまり歓迎もしないらしく見えた。私から見ると、彼は私が長い間どこかの狭い限られたところに閉じ込められていて、それが初めて自由の身となって、鉄道事業といったような重大なる仕事に対して新たに目覚めたる興味を感じてきた人間であると思っているらしい。私もそういうつもりで彼に話しかけたのであるが、実際はそんなこととは大違いになって、むしろ彼と会話を開かない方が幸せであったどころか、さらに何か私を脅かすようなものがあった。彼はトンネルの入り口の赤い火の方を不思議そうに見つめて、何か見失ったかのように周囲を見回していたが、やがて私の方へ向き直った。あの日は彼が仕事の一部であるらしく思われた。あなたはご存知ありませんか？彼は低い声で言った。その動かない二つの目とその幽暗な顔つきを見たときに、彼は人間ではなく、あるいは幽霊ではないかという怪しい考えが私の胸に浮かんできたので、私はその後絶えず彼の心に感受性を持つかどうかを注意するようになった。私は一足下がった。そうして彼が密かに私を恐れている感触を探り出した。これで彼を怪しむ考えもおのずと消えたのである。君はなんだか私を怖そうに眺めていますね、と私は強いて微笑みながら言った。どうもあなたを以前に見たことがあるようですが、と彼は答えた。どこで？彼は先に見つめていた赤い火を指さした。あそこで？と私は聞いた。彼は非常に注意深く私を打ち守りながら、音もないほどの低い声で、はい、と答えた。冗談じゃない。私がどうしてあんなところに行っているものですか。仮に行くことがあるとしても、今は決してあそこにいなかったのです。 そんなはずはありませんよ。私もそう思います。はい、確かにおいでにならないとは思いますが。彼の態度は私と同じようにはっきりしていた。彼は私の問いに対しても正確に答え、よく考えてものを言っているのである。彼はここでどのくらいの仕事をしているかといえば、彼は大いに責任のある仕事をしていると言わなければならない。まず第一に、正確であること、注意深くあることが何よりも必要であり、また実務的な仕事という点から見ても、彼に及ぶものはないのである。信号を変えるのも、明かりを照らすのも、転轍のハンドルを回すのも、皆彼自身の頭脳の働きによらなければならない。こんなことをして、彼はここに長い寂しい時間を送っているように見えるが、彼としては自分の生活の習慣が自然にそういう形式を作って、いつの間にかそれに慣れてしまったというのほかはあるまい。こんな谷のようなところで、彼は自分の言葉を習ったのである。単に物を見ただけで、それを粗雑ながらも言葉に移したのであるから、習ったといえば言えないこともないかもしれない。その他に、分数や小数を習い、代数も少し習ったが、その文字などは子供が書いたようにまずいものである。いかに職務であるとはいえ、こんな谷間の湿っぽいところに、いつでも残っていなければならないのか。そうして、この高い石壁の間から日光を仰ぎに出ることはできないものか。それは時間と事情が許さないのである。ある場合には、線路の上にいるよりも、他の場所にいることもないではなかったが、夜と昼とのうちで、ある時間だけは、やはり働かなければならないのである。天気のいい日に、ある機械を見て、少しく高いところへ登ろうと企てることもあるが、いつも電気ベルに呼ばれて、幾倍の心配を持ってそれに耳を傾けなければならないことになる。そんなわけで、彼が救われる時間は、私の想像以上に少ないのであった。